ございまして、おはようございます。皆さんのところから桜が見えておりますでしょうかね。あちらにね、少しこっちもありますか。こっちがいい。今日はこっちの方ばっかり見て、いただければと思いますね。日本人が桜が好きだということは今も昔も変わらないですね。本当にこれだけちょっとしか咲かない花もないんですけどね。本当に見頃というのはどうでしょうか。 2,3 日ですかね。1週間は持たないですよね。365日も年間あるのにですね、本当にこのわずかな、花の盛りをめでるというか、これを喜ぶというのが、日本人の美意識であるということは、なんか私はちょっと嬉しい気がしますね。さて今日はですね、この言葉の力というテーマでお話をしたいと思うんですけれども、第一礼拝は交わりの礼拝ですね。神様との交わり、また人と人との交わりということで、聖餐式をしたり、またケアグループを持ったりということもあるわけですけれども、またメッセージの中で、この神と人、また人と人との交わりが祝福される、これが豊かにされる、その秘訣をお話をしてきております。先月先々月とは、この愛ということがもちろんこの交わりの中心であるわけですけれども、その愛の持つ意味についてお話をいたしましたが、今日はこの言葉についてお話をしたいと思うんですね。人と人との関係、そして実は神と人との関係も言葉を媒介にして、作られていくんですね。先ほどボブ・グラッツィアンさんが証しをしてくれましたけれども、英語で喋りました。で、英語で喋ってる、英語の言葉がこう出てるわけですけども、その英語の意味がわからないと彼が何言ってるかは実はわからないんですね。ただの音でしかないんですね。これ非常に不思議ですね。その言葉、音に実はその何か意味があって、そしてその意味を受ける方が分からなければ、その言葉は何の意味も持たない、ただのこの音楽でしかないというようなことであります。実はこのちょっとまだ本題に入らないんですけれども、言葉というものの、この不思議さということを研究している人がいるんですね。進化論という考え方がありますね。その全ての生き物というものは、生命の全くないところから偶然その生命が生まれて、そしてその生命がこの進化をしてきた、そして今のような生き物になったっていうようなことを言うんですけれども、実はその、言葉というものはですね、この進化論の中では、ある家庭の中で偶然この生まれてきたみたいなことを言うんですけども、実はこれは全く誰も説明できていないことなんだそうです。生物がそのいろんな手が生えたり足が生えたりしていくということは、なんかこうその環境に適応していくために、なんかこうなったんだみたいなことを言うんです。もちろんそれは真実ではないですけれどもね、進化論というのはそういう考え方ですけど、じゃあ言葉、特に人間はいろんな言葉を使い、またその言葉によっていろんな活動を、生命活動をしていくわけですけれども、じゃあいつどこでどういう原因で人間は言葉を持つようになって、この今のような言葉を使いになったのかということは、これは全然説明できないことなんだそうですね。非常に不思議です。で、実は神様は聖書によるならば、この全世界を言葉によって創造されたと聖書には書いてあるんですね。創世記のこれは8の3と書いてありますが、1の3ですけど、1章3節に神は言われた、光あれ、こうして光があった。神様が光をあれと言われると光ができたというんですね。で、創造の6日間神様はそのこの世界のあらゆるものを言葉によって作られています。言葉を発すると、その言葉が現れてくる。植物よあれ、また人よあれ、 動物よあれ、空を飛ぶものよあれとおっしゃると、それがこの生まれてきているんですね。この神様がただこう思っているとそれが出てきたんじゃなくて、言葉を発してられているんです。もちろんこの神がこの世界を作りになった時に誰かそれを見てたわけじゃないですからね、その実際に神がどういうことをなさったのかということはわからないんですけれども、でもこの神の言葉が実現するということによってこの世界はなったという、この法則みたいなものがですね、これは非常にこの不思議な出来事ですね。神様が言葉を発しられるとそれがその通りになる。だから神の言葉には、単にその力を超えた、やはり偉大なそこに何かのものがあるわけです。また神は人をお作りになって、そしてその人間に対して神様は言葉によって働きかけられました。アダムに対して語りかけ、アブラハムに対して語りかけ、イスラエルの人々に対して語りかけられました。そして人を言葉によって養っておこられたんですね。申命記の8章3節に皆様よくご存知の言葉ですけども、人はパンだけで生きるものではなく、人は主の口から出る全ての言葉によって生きると。私たちクリスチャンはこの聖書を読んでいる、聖書を持っておりますね。持ってるだけなんですね。持ってるだけではただの重しですから、これを開いてそれを読む、その言葉によってですね、私たちの魂が養われるんですよね。聖書の言葉によって私たちは生かされている。ただ口から入る食べ物だけではなくて、目や耳から入ってくるこの言葉がどういう作用かわかりませんけれども、私たちの魂を生かしていく。神様の方法なんですね。言葉を用いて創造し、言葉を用いて人を生かしていく。そして私たち人間の方も言葉を用いて気持ちを神様に伝えるじゃないですか。祈りですね。神は私たちが祈るように願っていらっしゃる。それは言葉を発するように願っていらっしゃるんですね。ただ、もちろん黙って座るということも祈りです。なんか言わなきゃいけないということではありません。神様はもちろん私たちが何も言わない前から私たちが何を考えて何を願っているかということはご存知ですね。だけれども祈るように言われているんです。言葉を発するように言われているんですね。神はその言葉を待ってらっしゃるんです。そして言葉によって私たちに語りかけてくださるんです。だから神と私たちを結びつけているものは言葉なんですね。またヘブライ人への手紙4章の12節には、神の言葉は生きており力を発揮し、どんな諸刃の剣よりも鋭く、精神と霊、関節と骨髄とを切り離すほどに差し通して、心の思いや考えを見分けることができる。これは聖書を読みになった方どなたも感じていることだと思うんですけれども、聖書を読むことによってですね、自分の心が見透かされているように感じることがあるんですね。このこれはちょっと行き過ぎてますね。神の言葉が、聖書の言葉を読むときにですね、神様はなぜ私のこの思いが神には明らかなのか、神様はなぜ知っておられるんだろうかというようなことを感じることがあるんですね。神様はいきなりげんこつで私たちをゴツンとやられないわけです。そう、神の言葉によって私たちの間違いを指摘したり、問題を明らかにしたりされるんですね。聖書の言葉というのは、この剣のように私たちの心を刺すものなんですね。だから生かすものでもあるし、また手術の道具でもあるわけです。神の言葉はですね。ですから、この私たちは聖書の言葉をとても大切にするわけですけれども、また、信仰と言葉、まあ、今の話をもう少し、まあ、拡大していくとですね、この神はその福音を言葉によって伝えておられます。もちろんこの贖いの技は イエス・キリストの神の子であるイエス・キリストが人となられて十字架にかかって死なれたという、これには言葉はありません。これは実際の行為なんですね。だけれどもそのことを言葉によって伝えなさいと弟子たちに言われたんです。行為によって伝えるというそのことではなくて、それを証言しなさいと言われたんです。で、行くところ行くところであんたも同じように十字架で死ねと言われたんですね。困ってしまいますけれども、言葉によってそれを伝えていきなさい。で、非常に不思議なことにですね、イエス・キリストの十字架で死なれて3日目によみがえったというその事実を最初の弟子しか見てないんです。それから2000年も経ってるんです。世界中の人たち誰も見たことないんですけれども、その言葉を聞くことによって私たちはいかにもキリストが死なれた、そのそして私のためによみがえってくださったということを実際のことであるかのように信じることができるんですね。言葉の力なんです。これは神は言葉に力を与えていらっしゃるんです。また信仰は聞くことにより、しかもキリストの言葉を聞くことによって始まるのですとパウロは言っておりますけれども、信仰というのは聞くことによるんですね。言葉を聞く、福音が伝えられて、その語る言葉、また書かれた言葉を読むことによって私たちの信仰は始まりますよね。また同じロマ書の10章の10節に、実に人は心で信じて義とされ、口で公に言い表して救われると。聞いて今度は自分で言葉をそれを語っていく、そのことによって私たちは救われると言ってるんです。聞いて蓄えちゃダメなんですね。これを今度は表していく、伝えていくことによって、実は信仰というものはその人の中で働いていくと言ってるんです。だからこの聖書の教えが素晴らしいこと、イエス・キリストの教えが素晴らしいということを聞いて知ってる人はたくさんいます。でもそれを実際に告白していくかどうかということが、それは信じるか信じないかということのその判断になるんですね。またさらにマタイの7章の24節にあるように、私のこれらの言葉を聞いて行う者は皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に似ていると。聞いて今度それを実行していくときに、その信仰が完成されていく、信仰が確かなものになっていくんですね。だからもちろん聞くだけじゃダメですね。言うだけでもダメです。これ実行していかなきゃいけない。でもあくまでもそこにはその言葉というものが、神から語られた言葉がその基本にあるわけですね。この聖書の教えというか、このキリスト教この福音はですね、においては言葉はとても重要です。ですから、こうしてその説教をするということをやってるわけですね。この語ってるわけです。私はここで私が言葉を全て捨ててですね、このパントマイムで、やっても多分100分の1も伝わらないと思いますね。別に悪くはないんですけどね、うまくいかないと思いますね。神様が言葉を用いて世界を作り、言葉を用いて私たちを生かしておられる。そして私たちとコミュニケーションをされる。そして私たちはその言葉を聞いて信じて実行していくということですから、だからこの福音において、キリスト教の教えにおいて言葉というものは非常に重要なんですね。で、今この時代としてはどんどんこの言葉が、軽くなって言葉から離れていく時代ですよね。だから非常にこう残念な気はいたしますけれども、でもじゃあだからといって聖書を全部絵本にするかというとですね、そういうわけにはいかないんですね。やはり言葉が大切ですから。また私たちにはこの神様が言葉を与えてくださっているんですけれども、この言葉を扱う者の責任の重さというものも聖書に記されております。人の口からは心にあふれていることが出てくるのである。良い人は良いものを入れた蔵から良いものを取り出し、悪い人は悪いものを入れた蔵から悪いものを取り出してくる。言っておくが、人は自分の話したつまらない言葉についても全て裁きの日には責任を問われる。あなたは自分の言葉によって義とされ、また自分の言葉によって罪あるものとされる。厳しいですね、この言葉はね。非常に厳しいです。先ほどのこの骨を貫くような言葉ですね。心にあふれていることが出てくると。 良い人は良いものを入れた蔵から良いものを取り出す。だから私たちの語る言葉というものは心の中の蔵から出しているものなんだと。だからいくら一生懸命取り繕ろうとしてもですね、心の中が良くなければ良いものは出てこない。悪い心であれば悪いものしか出てこないというんですね。そしてね、このつまらない言葉についても、まあ、新教大学は、まあ、かなり辛辣な訳をしているんですけど、人は自分の話したつまらない言葉についても全て裁きの日には責任を問われるというわけです。もう二度と言葉を喋りたくなくなるんですね、これ聞くとね。もう黙ってようかと。一生黙った方がいいんじゃないかと思いませんか？つまらない言葉もですよ。ね、これから私は会になります。礼拝に来ても私が講談に立ってずっと黙ってる。下手なこと言うとですね、また天国で、裁かれるので、何も言いたくないですね。そういうわけにはいかないんですけれども、でも自分の言葉によって義とされるということもあるんです。言葉によって、先ほどありましたように信仰を告白するということによって神の義を得られるわけですから、これは大切なことですね。でも逆に言葉によって罪を犯すことだってあるわけです。まさにこう諸刃の剣ですね、言葉というのは。私の口から剣が出ているわけです。怖いですね。ゾッとします。でもこれは事実なんですね。またヤコブ書には、これもまた非常に辛辣な教えですけれども、私たちは皆たびたび過ちを犯すからです。言葉で過ちを犯さないなら、それは自分の全身を制御できる完全な人です。馬を御するには、口に靴輪をはめれば、その体全体を意のままに動かすことができます。同じように舌は小さな器官ですが、大言壮語するのです。ご覧なさい、どんな小さな火でも大きな森を燃やしてしまう。私たちはみんなたびたび過ちを犯すからですと言ってくれているので、ちょっとほっとしますけれども、でも言葉で過ちを犯さないなら、それは自分の全身を制御できる完全な人ですと。だから言葉ぐらい難しい、この制御することは難しいものはないんですね。やっぱり人間が一番する失敗は言葉の失敗なんですね。言葉の失敗、まあ、数々皆さんも体験があると思います。私も、もう数え上げればキリがないぐらい言葉の失敗をしてまいりました。これをコントロールするというのは一番難しいですね。なんで言わなくてもいいことを言ってしまうんだろうか。言った方がいいと言葉は言わないで、言わなくてもいいことを言う。小さな火でも大きな森を燃やすというふうに書いてありますけれども、本当に小さな一言がですね、ものすごく大きな影響を持つことがありますね。必ずしも良いことばかりではありません。悪いこともそうですけれども、口を支配する、口を制御するものは全身を制御するんだと。だから神様がいかにですね、この私たちに言葉を託された、その言葉に対して私たちが重い責任を持っているかということを、これをやはり改めて意識しなきゃいけないと思うんです。あまりにもこの言葉の軽い時代なので、今お笑いブームですからね。皆さんもお笑い好きだと、私もお笑い大好きですけれども、これ全然関係ない話ですけど、最近のお笑いというのはですね、その言葉を操っているんではなくて、タイミングを操ってるんですね。笑いのタイミングを操ってるだけなんですね。だから、もちろん お笑いは好きなので見てますけども、やっぱり私が好きなのは落語なんですね。この間まで、NHK でチリとてちんってやってましたよね。ご覧になってましたか？僕はあそこに出てくる話は全部持ってます、テープで。地獄八景亡者の戯れもないからと思いながら、あったら持ってましたけどね。聞いたらつまらない話ですよ、1時間ね。まあなんか米朝がやってるんですけど、最高の名調子なんですけどね、汚い話なんですよ。まあ説教で言う話じゃないんですよ、本当に。でもその結局やはり江戸時代とか明治時代の人たちは、この楽しみというものがそんなにありませんでしたから、 その言葉による楽しみというのを非常に重要視して、ですから講談であったり落語であったりというようなものが、まあ、もちろんその演劇みたいなのもあったんですけれども、やはり言葉の大切さみたいなものがかつては非常に重要だったので、その言葉一つ一つでこの笑わせたり泣かせたり、あれと思わせたりですね、そういうことをこう巧みにやっていくわけなんですね。日本人に生まれてよかったなと思いますね。落語も私もなんかこうつまずくと落語を聞くんですね。説教がいい説教が思い浮かばないなと思うと、私は説教を聞かれて、実は落語を聞くんですね。うわすごいなと思ったかもしれませんけれども、この そこにだ、私は落語を聞いても、それ落語 そのストーリーとか、ね、ネタとかね、そういうのもあるんですけど、言葉の面白さみたいなものをやっぱりそこでもう一回再確認するんですね。やっぱ言葉は大切だなと。で、落語みたいな話を作ってる、そういうわけじゃないんですけれども、何を言うかと思ったかちょっと忘れましたけれども、私たちがやはり言葉を大切にしていく、それは単にその何を喋るかということだけではなくてですね、神様が私たちにこの言葉を預けてくださっているという、これがやはり信仰者としての言葉の理解なんです。普通に、私たちは信仰があってもなくても言葉を使うわけですけれども、信仰者はこれは神様が私たちに預けてくださっているものなんだと、タラントなんです。一つやはりね、この言葉というものを正しく使うということは責任なんです。だから、まあ、口下手な人もいるでしょうし、饒舌な人もいるでしょう。それはやはりタラントの問題ですから、よく喋れる人もそうでない人もいるかもしれない。でも私たちはこの言葉を使って商売しなきゃいけないんです。その言葉を使って生み出していかなきゃいけないんです。言葉を使って身を実らしていかなければならないんですね。でちょっと聖書の話とは少し横道にそれますけれども、この、まあ、コミュニケーションというかですね、まあ、言葉のことをいろいろ勉強している人たちがおりますけれども、その中にですね、言葉の原理みたいなこといろいろ書いてあるんですが、そのごく一部ちょっと紹介したいと思いますけれども、言葉というのはですね、 何かを言うということは何かをすることである。言葉は私はただ発しているようですけれども、実はその言葉は何かの行為を伴っているんですね。あるいは要求と言ってもいいかもしれませんけれども、例えばありがとうと言いますね。ありがとうというのはその人に感謝の気持ちを表しているわけです。これが一つの行為なんですね。頭を深々と下げるということとありがとうということとは同じなわけですね。また、ありがとうって言いながら実はもっと食べたいんだけどっていうようなこの気持ちを込めていることだってあるわけです。そういう要求が込められている時だったんですね。あるいはありがとうと言いながら、もうたくさんです、結構ですみたいなことが込められていることだってあるわけです。言葉といってもただその意味だけじゃなくて、その言葉は何かをするんですね。その言葉を発したことによって、また言葉の意味は両者の関係によって決まる。両者の関係、その喋ってる人と発している人と受け取る人の関係によって言葉の意味は決まってくるんです。私はまあこうして大勢の皆さんの前で喋ってますけれども、私と皆さんと一人一人関係性が違います。今日初めて私の話を聞く人もいれば、何十年も聞いてる人もいますね。私を信用してくれてる人もいれば、そうでない人もいます。私を尊敬してくれる人もいれば、軽蔑してる人もいると思うんですね。で、私がこう言ってることにどう反応するかっていうのが、まさに皆さんと私の関係性なんです。私を軽蔑してる人がいるって言って聞いて、私のことだと思った人もいれば、いや、そんな人はいませんよと思った人もいるわけですね。これ関係性によって決まってくるわけです。言葉そのものが人を傷つけたり励ましたりするんじゃなくて、その関係性に基づいて言葉の意味が決まるんです。これがね、言葉の難しいところです。何か失敗して、頑張ろうよ、次、 頑張ろうよってこう言ったとしますよね。ですごく仲のいいお互い気心の人々から頑張ろうよって言われたらよし頑張ろうって気になりますけども、ライバルから言われたらですね、ね、頑張ろうよってこいつ絶対俺の失敗をね今ね心の中で北総園で喜んでやがるぜと、ね、そういう気持ちになりますよ ね。本当にこれはね関係性の作ってるものなんですね。言葉というのは不思議です。また言葉の意味は 100% 受け取る側の翻訳である。受け取る側が決めてるんですね、言葉の意味というのは、ね、これ分かりやすいですね。そんなつもりで言ったんじゃないのにってことありませんか、ね、私はそんなつもりで言ったんじゃないのにあの人はね、そうは取ってくれなかったと、心からありがとうと言ったのに、ね、こっちはありがとうと言ったのに向こうはなんかあの人ありがとうって言ったけどなんか本当にそう思ってないんじゃないかとかですね、結局その受け取る方の人がその言葉をどう捉えるかということで決まっていくんですね。だから難しいです。私の言ったことが私の言ったことではないんですね。私の言ったことはその人が受け取ったことなんです。これは本当に、まあ、コミュニケーションの一番一般的な法則なので、まあ、どこかに覚えていただければと思いますけれども、最後にこの聖書の中で、私たちはどういう言葉をじゃあ発すべきかというようなことを教えている御言葉はたくさんあるんですけれども、そのうちの一部を紹介して終わりたいと思いますが、テトス書の2章の8節に非難の余地のない健全な言葉を語りなさいという言葉があります。健全な言葉を語りなさいですね。健全な言葉というのは健康的な言葉という意味なんです。まあ、健康的というか、まあ、生かす言葉というかですね、このそれを聞いた人たちがこの喜ぶような生き生きとするようなそういう言葉を語りなさい。健全な言葉を。またあるいはこれは歪んでいない正直なというのが意味もあるんですね。だからあまりあれこれ、策を弄さずというかね、本当にストレートに、あなたの心の思いがきちっと相手に伝わる健全な言葉を伝えなさい。健康的な言葉、まあ、私はこれはですねこの聞いた人たちが元気になる言葉というふうに考えたらいいんじゃないかと思うんですね。聞いた人が元気になる言葉ですね。聞いた人が元気を失うような言葉じゃなくて、逆を考えれば分かりやすいですね。聞いた人ががっかりするような言葉じゃなくて、聞いた人が元気になるような、ね、今日は本当に、あなたは、ね、元気そうですね。元気そうですねっても元気にならないですけどね。今日は素敵ですねなんて言われたら元気になりますよね。ね、今日は本当にどうしたのなんて、ね、今日は30歳ぐらい若く見えます ね。ということは相当高い年齢に設定してるんだなとかね、いろいろ考えてしまいますけれども、うん、元気になることがね聞いた人が、ね、なんかあったのみたいなの言われるとですね、いや何もないのにね、なんかあったの気になったりしますから、ね、塩味の効いたいつも塩で味付けされた心よい言葉を語りなさい。そうすれば一人一人にどう答えるべきか分かるでしょうと、コロサイの4章6節ですけれども、これもなかなかね頑丈なる言葉ですね。塩味の効いた心よい言葉、塩味の効いたというとなんかこう辛い感じの言葉と思うかもしれませんが、決してこれはその甘いとか辛いとかという意味ではなくて、このよく調整されたという意味なんです。塩味というのはですね、福音書にもあなた方は地の塩であれってイエス様おっしゃいましたけれども、それはこの地の調整役になるという意味なんですね。塩味というのは塩味の効いた、コントロールの効いたというのは、つまり何でもかんでも口から思った通り言うなということなんです、ね、もう思ったことポンポンポンポン言う人いますけどね、旗で見ていてもハラハラしますね、 もうちょっと塩味を効かせなさいというのは、つまり少しコントロールをして、ね、相手の顔も見て、ね、まあ言いたいこともあるだろうけども、この人を元気にする言葉は何か考えて言いなさいと。それが塩味の効いた言葉なんですよ。まあ、イエス様の言葉を読んでればですね、塩味の効いた言葉がどういう言葉かってよくわかりますよね。イエス様の言葉ってなんか口から出まかせみたいな言葉は全然ないですもんね。やっぱり一つ一つの言葉が吟味されていて、そしてその言葉を聞いた人たちに、まあ敵対者に対してはそれはズバッと厳しいですしね、弱っている人たちに対してはそれは優しいですし、一人息子を失ったね、やもめのお葬式に出会った時に、ね、イエス様は泣かなくてよいって言うんですね。泣かなくてよい、当たり前のことですけど、でも実はその一言、彼女に対するその憐れみとかね、そういうものはこう凝縮されている。だから私はこの塩味の効いた言葉を語りたいと、ね、これを読んでて本当に自分も自らに言い聞かせているんです ね。また最後に、悪い言葉を一切口にしてはなりません。ただ聞く人に恵みが与えられるように、その人を作り上げるのに役立つ言葉を必要に応じて語りなさい。エフェソのね、これまた頑丈になる言葉ですけれども、聞く人に恵みが与えられるように。実は先ほどの塩で味付けされた心よい言葉というのは、この心よいと訳されている言葉とこの恵みが与えられて同じような意味なんです。カリスという恵みという言葉が使われているんですね。この聞いた人がこの、まあ、恵まれるというのは分かりやすく言えばいい気持ちになるということだと思うんですよ。ね、朗らかになるというか、こう嬉しくなるというかね。で、その人を作り上げる言葉を、これはまさに達人ですね。言葉を使う、これを聞いた人がこの壊されるような言葉はね、いくらでも思いつくんですよ、人間は。簡単なんですよ、割とね、この人をこのめちゃくちゃにしてしまおうと思って、人間っていくらでも出てくるんです、そういう言葉は。でも作り上げる言葉ってのは難しいんですね。このやる気にさせるというかですね、元気にさせる、この人は本当にこう成長していくような言葉、私の一言で成長していく、この行くような、そういう言葉がこの出てくればと思うんですね。まあそういう言葉についてはもちろん聖書の中にたくさんありますけれども、この私が一番この人を作り上げる言葉として思いつくイエス・キリストの言葉はですね、ザーカイに言われた言葉なんですね。ザーカイ、急いで降りてきなさいと言われたんですね。急いで降りてきなさい。なんでそれが作り上げる言葉かというと、この彼が、みんなから嫌われて、そして一人で高い木の上に必死でよじ登ってしがみついてイエス様のを見てるんですね。そこに急いで降りてきなさい、私はあなたに泊まることにしてる、その一言で彼の人生変わっていくんですよね。つまりやはりこの人を作り上げる言葉というのは本当にその人のことを思いですね、その人のことを考え、そしてその人のために自分が役立っていこうという思いがなければ、先ほどの心の中にあるものが出てくるというのと同じですから。だから口先だけうまくいってもダメですね。うまくその人を育てる言葉は出ないと思いますね。本当にその人のことを自分は思って、その人の成長に役立つ人間に自分はなろうというその意識がなければ、なかなかそういう言葉は出てこないのかもしれません。しかし私たちがどういう言葉を語るべきかということを考えるときに良い、サジェッションになるんじゃないでしょうか。その人を作り上げる言葉、私がこの人に言ったその一言によって、その人の人生が変わっていく、作り上げられていく、育っていく、そういう言葉がけを私たちがさせていただけることができるならば、それは素晴らしいことだと思います。言葉というのはですね、私たちがまとっている洋服と同じなんですね。私たちはこのいろんなものをまとってますけれども、実は私たちが語る言葉は私たち自身を着飾っているんです。で、皆さんを見ている人たち、私を見ている人もですね、まあ、着ているものももちろんそうですけど、無意識のうちに私たちが語る言葉によって私たちのその姿を見ているんです。とてもカラフルで 素敵な洋服を着ている人もいれば、ボロボロで、ズタズタの洋服を着ている人もいるんです。言葉が私たちの洋服なんですね。で、言葉によって人は作られていくということですけれども、これはちょうどまさにね、神様が言葉によって世界を作られた、ね、その形が私たちの中にあるということなんです。私たちが言ったからといって光は生まれませんし、地球は生まれませんよ。だけど私たちの言葉によって人が生かされて作り上げられていくんですね。で、神は言葉の中にそういう力を込めて私たちに託しておられるということを覚えていただきたいと思います。今日はケアグループもありますけれどね、ぜひ、お互いに、塩で味付けされた心よい言葉を語る練習をしましょう、ね。誰も何も言えなくなってました。えらい、あの日のケアグループはね、みんな黙ってました。シーンとしてましたね。まあでもね、やっぱり褒める言葉であったりね、認める言葉であったり、思いやる言葉であったり、それはいろいろ出てくると思うんですよね。そして皆さんの語る言葉によって自分も幸せになる。まさに受けるよりは与える方が幸いですから、この与える言葉、愛の言葉によってお互いに本当に幸せを味わっていきたいと思います。お祈りしましょう。天の父なる神様、皆を心から賛美いたします。あなたはこの言葉という大変重要な、また力強いものを私たちに預けてくださいました。これをコントロールすることは非常に困難です。知恵が必要です。また私たちの内側にあるものが言葉として出てまいりますから、私たちの内側がまず清められ育たなければならないということでもあります。神様、でも私たちの語る言葉によって人々は救われていきます。イエス・キリストを知り、また新しい人生を始めることができます。また私たちの言葉によって生かされ強められていきます。しかしまたその逆もあることを覚えます。神様、どうか私たちの語る言葉が塩味の効いた心よいものであるように、また人を作り上げるのに役立つ言葉であるように、また非難の余地のない健全な言葉であるように、どうぞこの与えられた言葉を正しくあなたが導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。